上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第14回目でございます。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
今回も前回と同じで、MC 周さんと私、ヨウが2人だけで、
はい、そうですね、はい、前回おっしゃったんですけど
一人だと聞くのが一人だとこう集中するから、なんかだんだんね。
ああ、そうですね。
よし、はい、今日は押さないように頑張るぞ。
はい、頑張ります、
はい、
で今日はですね、映画、久しぶりに映画を、
映画 DVD ですね、
そうですね、紹介しようと思います、はい、で2005年、
お
もう今から11年、もう10年以上前の映画ですけど、アイランドという、SF 映画でして、うん、この主演の2人の方、シュウさんはご存知ですか？
そうですね、この映画自体そんなすごいヒットしたわけじゃないけど、うん、まあ面白いっていう風になんか流行った記憶はありますね、
う
ん、
そうですか。
出てる2人がやっぱね、うん、すごいなっていう、多分見たことある人は分かると思うんですけど、
うん、
男性ユアン・マクレーガーで、女性がスカーレット・ヨハンソンですね。あ、もう当時バリバリのアイドルみたいな感じですね。
これ当時私はこの主演の2人はまだそこまで知らずに、まあ、2005年まだ日本に来て、まあ、2年ぐらいしか経ってなくて、なでもこの映画そのものがすごく面白く当時は感じましたので、
なるほどなるほど、
だからこう映画館一回箸し運んで、その後また DVD 買って、これまたその後さらにブルーレイディスクを、
はいはい、買ったそっかそっか、
わけです。
なるほど、
この2人を見たくて DVD を買うとかはあるかもしれないけど、純粋に映画
が好き、純粋に映画が好きですね。
なるほどね、うん、じゃあどういったところが気に入ったのかを、はい、
そうですね、まあ、ストーリーを、ご紹介しますと、この主人公は、リンカン・シックス・エコーという名前
全然わかんないですね
リンカン・シックス・エコーという名前の人で、彼が生きているのはもう地球の近未来で、大気汚染をされてて、
うん、
外はもう人間が生きられない環境になってしまって、人間はすべて一つの大きなこういう建物の中にこう住んでて、
うん、
もう中の空気はまあちょっと技術的なものでこう、
なるほど、ね、
呼吸できるようにしてて、でも外はもう
出れない、
出れない、
汚染されてる、
汚染されてるっていう、環境下で、
うん、
こういう地下の空間で、
うん、
生活しているんです。
なるほど。
で、彼らはこのリンカン・エイコー・シックス・エコーと同じように何百人の、
はい、
人が生活してて、さらにこの人たちを管理してる、日常管理をしてる、
はい、
人間もいまして、まあ、合わせて、まあ、1000人未満ぐらいの人がいて、この中で何ヶ月、1ヶ月か、
うん、
いっぺ
ん
に、
うん、
抽選会が
あり
まして、
はい、
この抽選会に勝った人がアイランドというところに、
はい、
つまり地球上の最後の汚染されてない土地に行けるぞという、
はいはい、
定住、移住できるぞというのチケットが
もらえるんです、
ね、もらえるんでして、うん、だからリンカンと他の人はもうそのためだけに、
うん、
楽しみに
あの生きてる。
なるほどね。そういうことか。
それだけが人生の目標みたいなことになってまして、それを生活してるんですけども、はい、ある日、
うん、
リンカンがなんか外からあの一つ見たことないあの虫が、
うん、
あの見つけて、
はい、
であの一つ疑問を生じることになって、うん、あれ外はもう大気汚染されてるのに、
あもう生物いないって聞いてんのに、生物って、
そういないのに、なんで虫がいるんだろうと、
あ
それ疑問を思うようになって、だんだんと今の生活に対してちょいろんなところにあの、うん、こうちょっとおかしいと、
あ一回気になりだすと、うん、あれそうこれおかしくねっていうのが
急に出てきた、だんだんともういろんなところにもう気になり始めて、
なるほどなるほど、
あれなんか変と思って。うんある日この管理者の目を盗んで、
はい、
あの本当はこういう生活する人たちが入っちゃいけないところに入って、あのこう外に出たら、
うん、
それがそこは一つの病院でして、
ああ
これ なんでと思ったら、さらにこう進むとあの一つの手術がありまして、はいはいはいはい、この中に覗くと先月の、
あ旅行に当たったやつか、
そう旅行に当たった人がなぜかそこに寝てって、さらに周りにこのお医者さんが立ってて、うん、それを、ま、その人が麻酔されて、
うん、
お医者さんがそれこの人の上からこうこの体を切り、
うん
刻み始めて、
はい、
あの体の器官を取り出してるんです、
う
ん、
はいはいはい、
もう状況が飲め、
まあそうだね、
込めずに、うん、あのさらに別のところにあのよろよろで行くと、あのさっきのは、まあ、男性で、うん、もう一人の女性の方もあの先月にあの抽選で選ばれて、うん、アイランドに行くことになってる女性なんですけど、その女性も麻酔で死んでしまって、
うんうん、
でもこの女性は実はあの妊娠するしてて、この妊娠のこの赤ちゃんだけ、
うん、
あの取られて、
うん、
取られるんですけど、
うん、
このさらにあの外でこの女性と全く 顔つきもあの体も同じような人がその赤ちゃんを受け取って、はい、あ嬉しいあなたっていう人になって、
なるほどね、
これリンカーン6エコーは どういうことやと思いながら、あのヨロヨロであ の逃げて、うん、また元の場所に逃げるんですけど、
はい、
そこからもうダメだと、
うん、
ちょっとこれは嘘じゃないかと、
なるほど、ね、
思うようになって、さらにもう一人こうジョーダン・ツ・デルタっていう、
うん、
あの女の人
女の方
いて、まあ、このリンカーン6エコーとちょっと仲良しの子、
はいはい、
の人でして、
うん、
あのこのジョーダン・ツ・デルタが実はもう今月の当選者なんですけど、もうアイランドに行くことになって、もう本人はすごく楽しみで嬉しく、
なるほどね、
嬉しくてしょうがないところに、うん、あのリンカンもうダメ、行っちゃダメと、うん、あの2人で逃げようと、
なるほど、
もうこの女の子もあのわけわからずに、あのでもあのリンカンがもうどうしてもこう逃げて、
うん、
でその時はもう他の管理者、管理する人たちが、管理の人とこのリンカンと同じような人たちがあの着てる服が違うので、しかも管理者があの武器が持ってますので、そこからもうこの2人がリンカンとジョーダンを捕まえに来て、でそこからもうこの2人はもう施設の中で逃亡を、
なるほどね、もうこっそり、こっそり行くっていうんじゃない、
そうもう逃亡してて、そこからまあ、うまく地上に出たら、もう全然空が綺麗だし、
なるほどね、
普通にこう途中でヘビも会ってるんですけど、まあもちろんヘビ見たことないんですけど、でも動物もちゃんと行って、普通に地球はあるというところに来まして、
状況分かっ
ちゃった、状況がまあ分かってるような分からないような、
まあそうですね、
であの二人は一つの町に来たら、うん、この町で、まあ、実はこの二人の、 あの知り合いが、知り合いというか、この 施設で知り合った技術者の人が、
あいたね、そういえば、う
ん、技術者がこの、まあ、本当は施設のどこのコンピュータ、あのパソコンとかコンピューターとか機械の修理やってる人で、あのそれ仲良しになって、
そうだ、いい人だった。そう、俺それ誰か覚えてる。あのヒゲの人でしょ。
そうそうですね。でこの人が、あの最初は驚いて、なんでお前ら地上に出てるんだと。でこの2人がもう、これは一体どういうことやと。
なるほど。
でそこからこの技術者の人は仕方ないから教え、
ああなるほど、
つまりあなたたちは、ああ、ただのクローン人間だ、 あなたたちには所有者がいて、ああ、あの所有者がどっかの、例えば女の子だったら、あの肌が、ああ、もう年取ったら肌が老化して、ああ、あの新しい肌、自分の若い時と同じような肌が欲しいから、
なるほど、ね、
これを取るためにあなたたちを、あの飼って、つまり飼ってるんだと。
そうだね。
でも所有者たちは知らない。ああ、単純に多分肌だけのものだと。
そうだ、ね、
でも人間だいるとは知らずに、うん、はい、知らないんですけど。でこのリンカン6エコとジョーダン2デルタは、うん、いやそれダメでしょ、これ私たち人間だよと。
そうだ、ね、
これしちゃダメでしょと。
いや怖い話になってきた。
これなんか絶対世間に知らせる、知らせた方がいいよと。
なるほどね。
でも技術者の人は、いやそれダメでしょと、あのだってあの一つ目は誰も信じないし、二つ目はあのハンバーガーになる前の牛に見たいと思うかと。
ああそういうことか。なるほど、随分確信をついたね、
うん、そうそうそう、うん、でそれから2人はもうあの逃げることになって、
逃げるしかないんだ。
そうですね、うん、なぜ逃げるかというと、この施設の人が、あのつまりこのクローン、
うん、
この会社の人間が、うん、もしこの2人が捕まったら、うん、DNA 情報が、うん、あの所有者、うん、つまりこの人たちは飼ってる人と同じですから、うんうん、あの警察が分からずにこの混乱しちゃう、ね、そうするとユーザーに被害が、あ、あの加えられるから絶対捕まえないといけない。な、ね、でこの2人は逃亡するとともに、あと同時にあの自分の仲間たちも
逃がしたいんだ、
逃がしたいと思いますので、そこからもう映画のストーリーがどんどん加速に進むわけです ね、
なるほどね。あ、深いよこの映画。
そうですね、ああ、まあ、中のアクションシーンももちろん、ああ、まあ、すごく激しい、
なるほど、ね、
あの見応えのあるアクションシーンですけど、ああ、このストーリー自身もすごく考えさせられる、
ね、確かに。
この中の一つの私あの印象的なシーンとしては、ああ、このクローンを作ってる会社は表向きは美容整形みたいな会社で、ああ、訪問しに来てるお客さんたちには、うん、あなた方が欲しいこの体の一部分はただの体の一部分だけ、
うん、
これつまりでも人間であることは言ってないから、
なるほどね、
だからユーザーたちもそれ自分が欲しいこの期間はその期間のままで、
なるほどね、そういうことだ、
うん、でさらに深い話になると、このストーリーの中ではあの管理、この施設の管理者が、会社の人は本来はこのクローン人間を生み出すとあの期間だけ取る、ああ、だから人間らしい生活はさせてないんですけど、ああ、でも人間らしい生活させないとこの人たちは、1ヶ月と持たないんです。
ああ、
ただ食べる、ああ、排泄する、ああ、ね、あの睡眠するとだけとなると、うん、なんか長生きできないとことになって、
うん、
でそれからだんだんと試行錯誤して、ああ、やっぱりちょっとあの人間社会の生活
になって、ああ、なるほ
どね、それからこうちょっと長生きするようにな ったんですけど、ね、だからこの映画のこの2人の黒い人間は見た目はもう 20代ですけど、ああ、でもあの中の心の中は、ああ、あのこの映画の中の会社責任者の話を借りると、あの10歳、
ああ、
そうね、10歳ぐらいの、
なるほど、
知力しかないよっていう、
なるほど、ね、
あとは面倒を避けるためには性知識を教えてないと、
なるほどね。
ということですね。
そっか、そのクローン同士でゴタゴタしないように、
しないように、そうです、
なるほど、うん、怖っ怖
っ 怖いって。
怖いよ。なるほど。普通にいい生活を覚えさせればいい肉になるみたいな、そういうことだ。
うん、ああ、そう。あと皮肉なことにこの映画の中でいろんなことを、いろんな人が実はクローン人間飼ってるよ。まあ、もちろん彼らたちはクローン人間はいることは知らないんですけど、
なるほど、
ね。まあ、自分が常にずっと若いまま、
うん、あ、分かった、
保つためにこの、
使って
この会社を、その会社のユーザーってあることになってるんです、
う
ん、
なるほどね。
その中ではアメリカ大統領でも
分かる。あとずっと綺麗な、なんか不思議なぐらいずっと綺麗な女優とかでしょ。
そうですね。
そうだ、うん、思い出した。
はい、見たことあるんですよ、
ね、あるある。
はい、ということで、
はい、無事に、はい、今回は着地しました。
なるほど。今日今回、
うん、なんか見た記憶はあるけど長い間見てなかったんで、うんうん、もう一度見たいですね。
そうですね、うん、この映画なんですけど、まあ、単純なアクション映画でなく、
うん、
ではなくて、もうさらにちょっと深いところにもう突っ込んで、
うん、
今のこういうみんな綺麗になりたいという現状で、うん、もしかしたら将来もし本当にクローン技術が発達してたら、
うん、
こういうことも実際起きないとは限らないじゃないかと、う
ん、確かにね、
私が思います、
うん、
でさらに話しますと、この映画の、まあ、結末としては、うん、まあ、この映画の中で正義が勝って、
なるほど、ね、
悪っていうか、うん、負けてるんですけど、うん、でも私はこれこのままじゃ本当にいいのかと。
それはハッピーエンドが
本当にハッピーエンドは、そうです、本当にハッピーなのかどうかと、うん、例えばですよ、アフリカ大陸で、うん、もうすぐこう危惧絶滅種、
あ、動物ね、
動物がもう毎日のように密業者に殺されて、
うん、
象が牙に取られたりとか、クモが、
うん、
クマが
川、ね、
毛皮が取られたりとか、このもし密業者だけ捕まっても、でもこう買う人、製品を買う人がいる限り、
まあ、作る人はどんどんどんどんまだ出てくる、ね、
どんどんどんどん出てくるから、
うん、
だからこの映画も同じで、
うん、
こういう一時世紀が勝ったとしても、
うん、
ずっと自分が綺麗になりたい、ずっと自分が若く、うん、若いままでいたい人がいる限り、
うん、
こういう同じような悲惨なこともなくならないと、
なるほど、ね、
私は思いますね。
あ、まあその可能性もあるかもしれないです ね、
そうですね。このちなみにこの映画の中で描いた近未来は2019年ですけど、
そうなんだ。
もうすぐじゃんと思って、
3年後じゃん。なるほどね。
まあもちろん今まではまだわからないんですけど、もうでも20年後30年後もしかしたら本当に地球のどっかでこういうことが、
まあどうかあるかもしれないね。確かにそういう技術は持ってるからね、もうみんなね。
そうですね。
ああ、
から皆さんもこういう若く保つためにはこうそれなりの相応の対価も払わないといけないと、
うん、なるほ
ど、ということは常に心に、
はい、
思ってください。
なるほど、
はい、
今回深かったですね。
そうですね、
はい、
以上で今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。